親父の背中、ひとみこさん、けいさん、実の父と娘がお互いをなぜそんな風に呼び合うのか。それは母親を事故で失い、しかも自分をかばったために。だから娘のひとみこは父に対して母のように振る舞うことで、けいさんと呼ぶことでなんとか立ち直ったわけで、でもパニック障害は抱えたまま。だから妻のことをゆかりこさんと呼んでいた父慶太郎は、娘のことをひとみこさんと呼ぶことにして、妻とそうしてきたように娘としっかり寄り添うことにした。
はあ、
まあ父田村正和、娘松隆子といえば、1998年10月クールのフジテレビ系連続ドラマジンベイ、うん、まああの時血のつながらない親子を演じていたせいもあってかね、今回名前で呼び合うその理由が明らかにされるまでは、父と娘っていうより年の離れた夫婦のようでもありね、なんとなく不自然さというか一種の気持ち悪ささえ漂っていたんだけど、
うん、
結局のところ他人が一緒に暮らすなんてうまくいかないと、あの子にとって唯一の家族である私以外と一緒にいようとしなかったんですよ。妻が亡くなってからずっとね。娘が結婚しない理由は、すなわち父が再婚しなかった理由でもあったわけで、
うん、
で最後は娘が結婚を決めてようやく父から巣立ってゆく。ただそういうラストであったんならね、最後はケイさんではなくてね、お父さんと呼んでもよかったような気も、
うん、
改めて普通の親子に戻れたって感じでね。
うん、
ちなみに気になる初回の視聴率は 15.3、 前のクールのルーズベルトゲームの初回 14.1 を上回るなかなかの好発進。やっぱりね、日曜劇場っていうのはこういうテイストがいいっていうことなんだろうかと。
うん、
そして第2話は坂本雄二脚本のウェディングマッチ。元プロボクサーの宗介と彼の指導を受けて、幼い頃からオリンピック出場を目指す娘の誠の熱いぶつかり合いを愛情たっぷりに描く。厳しい勝負の世界で生きる親子の夢と葛藤が交錯する。父を演じるのは役所広司、娘に扮するのは満島ひかり。公式サイトのプロデューサーによる次回の見どころによると、最初に坂本さんからお父さんがコーチで娘が女子プロボクサーという話を聞いたとき、意外性がある設定でどうなるのかなと思いましたが、上がってきた脚本がすごく面白かった。今ノリに乗っている作家が親子ものを書くとこうなるんだって。まずはセリフの面白さですよね。こういう仕事をやっている僕たちも想像できないセリフの応酬が素晴らしい。ウーマンでも最高の離婚でも二人だけの長いシーンって多いんですが、これが親子になるとこうなるのかと、アニマル浜口さん親子がヒントともおっしゃっていましたね。とにかく役所さんと満島さんの会話の応酬が見どころです。そして奇跡的なキャスティング、坂本さんがこの二人で書かせてもらいたいというリクエストでしたので、双方にお願いしに行ったのですが、お忙しい方たちなのでスケジュールがほとんどなかった。ですがそれぞれここしかスケジュールが取れないというタイミングが奇跡的に10日間ほど一致したんですね。運命かなと思いました。
なるほど、
うん。でさて、そんな親父の背中にも毎度おなじみのあの方からメールが。松たか子を演じるひとみこさんの好きな映画がキートンにチャップリンに小津安二郎とはちょっと年寄り臭い気がして仕方がない今日この頃。皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。親父の背中第1話、終わってみれば嫁いでゆく娘を気持ちよく送り出す父親と娘の物語でしたね。娘を嫁に送り出す父親の心境を描いた映画といえば、当時18歳のエリザベス・テイラーが娘役を演じた1950年のアメリカ映画花嫁の父を真っ先に思い出します。娘が結婚を宣言した後、新婚旅行に旅立つまでの数ヶ月を父親の目線からユーモアたっぷりに描きます。日本で言えば1980年代あたりによくあったドラマの感覚が1950年の作品ですでに描かれているというのが驚きます。父親役を演じているのはハリウッドの名優スペンサー・トレイシーです。とにかく頑固親父役が似合う俳優です。それに何と言ってもエリザベス・テイラーが眩しいくらいに美しいです。できることならその後の彼女をあまり知りたくなかったと思ってしまうほどなのです。花嫁の父は嫁いでゆく娘に対する父親の戸惑いや寂しさを描いた映画のスタンダードとなった作品と言えるでしょうね。あくまでも娘を見送る父親が主役のドラマなのです。 後に1990年代に同じくハリウッドでリメイクされ、日本でのタイトルは花嫁のパパとして公開されました。父親役はコメディアンのスティーブ・マーチンで、これもなかなかに面白く、パート2も制作されました。ドラマ親父の背中はこれからもかなり豪華な親父たちが登場しそうなので、その親父っぷりを存分に楽しみたいと思います。
うん、
ということで、何はともあれ親父の背中、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。